Ikishima Podcast.
この番組は壱岐のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。壱岐島 Facebook ページの管理集団 IKIG11 が制作配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。
始まりました、壱岐島ポッドキャスト第330回ということで、うん、はいはい、MC の石本です、うん、そしてもう一方、この方です、う
ん、森健さん、結婚おめでとう、
はい、おめでとうございます、ね、ということでですね、もうオープニングトークはもうこれで終始するかなと思いながらですね、はい、今ちょっと実を言うと開いてるのが、はい、ということで、福山先生、森健さんの披露宴を振り返ろうということで、福山先生、船はどの便で、
僕前日、留学生の世話があったので、前日から入ってたんです
けど、まず最初のネタがですね、森健さんの披露宴とあんまり関係ないっていう話なんですけど、その前に森健って誰だっていうね、僕たち壱岐島フェイスブックページをやってる、はい、IKIG11 ってですね、今、休部中みたいな感じのメンバーで、勝本に住む建築士さんが、なんとですね、お嫁さんをもらいまして、はいはいはい、披露宴をということになりまして、
もらったのはだいぶ前なん
です。そうですね、はい、ということでですね、これで、今福山先生がその前日入りで、僕はですね、はい、ちょっといろんな事情があって、うん、11時15分のフェリーでですね、はいはい、っていうのも式が、2時半からですね、
そうですね、
で2時までに来てくれって話だったり、うんうんうんうん、まあ1時半でタクシーで行ったらちょうどいいかなっていうところで行ってたんですけども、ほぼ多くの方がですね、うん、朝9時のゴーノーラのビーナスで、はい、ジェットホイールで、博多に入って。
満席だったもしかして。
いや、わからないですけど、周りを見たらもうそのメンバーばっかりだったんでですね、っていうのも、駅から参加者が50人ぐらいいらっしゃったので、はいはいはいはい、で、それで、10時半ぐらいにビーナスがついてるわけですよね。先ほど言いました、2時には来てくれっていう話、はいはいはいはい、その空白の3時間半があるわけですね。うん、
いやいや、
はい。
おかしい人たちがいっぱいいましたよね。
そうですね。ちょっと写真
を。11時過ぎぐらい。はい。なんか早く来いみたいな。そう。写真が上がりました。
はい。同じくですね、なんか、ヒルトンのロビーだったりとかですね、いろんなところから、はいはいはい、まだ会って、どこに乗るととか言われて、いや、まあ、今から船に乗るとこですっていうような感じで。
もうお昼前から顔赤い。そう、確かにいっぱいいたもんね。
はい、ちょっと今写真、どなたかとは言えませんけども、うん、もう顔の赤さがですね、これは日付を超えてるレベル。
本当本当。
はい。もう路列も回ってないようなですね、はいはいはい、そんな感じのホテルの社長さんがいらっしゃったり、
うんう
ん、
そうね。
はい。そんな環境で、場所はですね、福岡市のマリゾンですね、うん、桃地浜の先っぽのところにあるんですね。はい。マリゾンで行われたんですけども、うん、そこでもうちょっと、待合みたいなところがですね、うんうんうん、あって、そこでもう顔が赤い方、福山先生のおっしゃる方、はいはい、いっぱいいらっしゃったと。はい、もう、これはなんか徘徊されてる老人の方じゃ
ないですか。だって、はい、ここで、ウェルカムドリンク飲むときに、はい、もう飲みすぎたから、はい、ウーロン茶とかわけわからない人がいっぱいいましたね。
もう、まだ、何度も言いますけど、これまた開始前ですね。
そうです、そうです。
はい、で、これ後日なんですけども、うん、あそこ、まあ、受付が、そんな感じの受付じゃなかったっていうのもあるんでしょうけども、祝儀を渡してない連中が何人もいたっていう、
うん。あ、そうなんだ。パッと見てもわからない
です。そうそう、後で祝儀を持ち帰ってるやつ。あ、とかですね。はい、そんな方も結構いらっしゃったみたいですけど、まあ、まずは、人前式ですね、うんうんうんうん、が行われたわけですけども、うん、その人前式、まあ、なんかですね、たまたまだったんですけど、まあ、こう並んでいて奥からこう詰めていって入るんですけども、はいはいはい、通路沿いにですね、うん、酔っ払いだったり賑やかしが集まるっていう
本当
たまたまそんな感じで、
いやでもね、はい、ないですね、今まで人生でいっぱい結婚式出ましたけど、はいはい、入場の時に、はいはいはい、新郎入場の時に笑いが出る、
そうそうまず新郎があそこがですね、バーンって扉が開いて、うん、教会のですね扉が開いて、新郎がニヤニヤしてるっていうおごそかな感じなはずな
ので、その前にね言われたんですよね、はい、結婚式でおごそかなので、はい、皆さんお静かにお願いしますとか、ね、
そうそうそう言われて、一番新郎がニヤニヤして入ってきたっていう、
もう始まった瞬間にみんな爆笑だったん
ですよ、はい、で、まあ、新郎が入って新婦さんが入ってきてですね、うん、まあ、滞りなく式自体は進んでいくんですけど、はいはい、一番なんか、ああなるほど、今まあこういうのがあるんだなと思ったのが、うんうんうん、まあ、森健さんたちも実は子連れウェディングだったわけですけども、はいはい、指輪の交換をするっ ましょうってなった時に、
リング、はい、リングなんなんだ、はい、なんとかっていう、
リングセレブレーションでしたね、うんうん、なんかでそれをしましょうってなった時に、うん、後ろをご覧くださいってなった時に、うんうん、なんかすごい形で指輪が運び込まれてくるのかなとか思ったら、あの想像を絶するというかですね、
びっくりした、
はい、これなんかクイズにして出したいぐらいありますけど、あ、ね、まあ、あの知ってる人がいっぱいいそうなのでですけど、ね、あの子供さんが、まだ1歳になってないですかね。
なってないですね。
はい。
ね、
が、まあ、よくですね、おもちゃの車、うんうんうん、イメージして、足で漕ぐですね、うんうんうん、なんか、前にハンドルがついてて、おもちゃの車、うん、あれの、応答、あれで、ね、本当に、あれ、地味にですよ、あんだけまっすぐ行くってすごいと思いますけど、あれ、糸でもついてるかなと思ったけど、
あれ、後ろで誰かが操作してるんじゃない？リモコンで。
そうなんですかね、
う
ん。
多分そうじゃないかな。
なるほど、なんか自動運転みたいな感じで、うん、でやってたのかなと思って、とにかくそのバージンロードですね、そうそう、赤ちゃんがその、
ね、
があのシートベルトして、うん、それで車に乗って、うん、
指輪を運んで
くる、そう、指輪を運んでくるっていうですね、うん、なんかおこんな演出あるんだなと思って、
ね、はい、うん、初めて見ました。
もしこれから披露宴考えてる方はぜひ、
ね、かわいいよね、はい、
あそこはもう本当に面白い演出だなと思いまして、うん、はい、で、まあ、披露宴、結婚式自体が終わりまして、
うん、久しぶりに賛美歌歌った。
ああ、そうですね。某社長はですね、はい、僕は仏教だからって言ってですね、そうそう、酔っ払ってから管巻いたので、おとなしく歌ってくださいと。はい、そんな感じだったんですけど、まあ、で、それでまあ、ライスシャワーなんかもありつつ、ライスシャワー、うん、フラワーシャワーですね、風船も飛ばしたりとかね、はい。で、それで、ブーケトス、久しぶりにブーケトス逆に見たんですよね。はい、はい。なんか最近、紐で引っ張るとかですね。
ね、ないですね。
そんな感じだったけど、ブーケトスも久しぶりに見たりとかして、うん、さあ、本番の披露宴ですけども、うん、まあ、ウェルカムムービーとかがあったりとかですね、うんうんうんうん、それなんか、子連れでですね、うんうんうん、2人が登場しまして、うん、はい、まだここでも終始ニヤついてるっていう振動がいましたけども、で、大体、150はいないですかね、
120
ぐらいでしょうね、で、先ほども言いましたように、50名ぐらい、もうちょっといたかな、息から、うん、はい、来られてて、
息の宴会かと思
う。そうですね、僕は入った瞬間、文化ホールかなとちょっと、はい、思って、ちょうどですね、僕の席がですね、はい、結構息の皆さんが見渡せるような、はい、席にいらっしゃったんですけども、はいはい、これ開始2、30分ぐらいの、はい、鏡開きの時のですね、お前すずの太蔵さんですね、はい、が横山50で鏡開きっていう時なんですけども、ね、さあ、この写真をよく皆さん見ていただいてですね、少なくとも1名、2名、3名、
うん、もう酔ってるじゃないですか。
もう開始まで、ここも怪しいですね。開始30分経ってないのに、もう5名ほど寝落ちしてるっていう。
顔真っ赤だし。
そうですね。はい、もうそんな風景がずっと終始僕の前に広がってて、約1名ここ拡大したんですけど、これはもう確実に寝てる。はい、某社長さんですけど。
始まる前からね、みんなね。見すぎて、
はい、そしてこれもう一つ技術的にすごいなと思ったのがですね、うん、はいはいはい、まあ写真撮るときに高砂の後ろにですね、僕構えてこう皆さん記念撮影やって撮ったときに、はいはいはいはい、その時新郎の頭頂部を撮ったんですけども、はいはいはい、いつもの頭頂部と違ってですね、はい、これ
本当だ、
はい、ミリオンヘア的なものなのか増やしてることはないと思うので粉なのかどうなのか、はい、
ちょっとここは、まあ、いろいろね、
はい、いつか真偽を伺いたい
そうですね、
はいはい、で、まあ、お色直しなんかもありまして、うん、ドレスの色当てクイズとかですね、そんなんもあったりして、うん、で、なんといっても、新婦の方がですね、まあ、ピアノの、ね、先生っていうこともありましたので、でね、まあ、当然、楽器の演奏なんかが、うん、で、周りもピアノの先生とか、まあ、音楽に長けた方が多かったので、うんうん、ピアノの演奏とかもあって、で、新婦さんも当然ピアノの前に立ちまして、うん、ピアノの演奏とかがあったんですけども、だいぶやっぱ新郎も疲れてたんでしょうね、うん、新郎がですね、だんだん見てたら目が閉じてくるってこんな感じですね、ちょっと
まあでもほらね、息のこう結婚式とかと飲ま、はい、すげえ飲まされますからね、
そ
う
そ
う、
はい、でもそんな感じは今回なかったですね、うん、
ないですね、
はい、
うん、わきあいあいとして
でそのピアノの演奏をする中、また目をつぶってる方がこちらの方に、う
ん、酔っ払ってる、
はい、でだいぶ寝疲れたのか起きたっていう1時間ぐらいは寝てたんですけどね、起きたっていうような状況で、まあ僭越ながら私もムー ービーなんかを、うん、はい、用意させていただきまして、ね、はいはい、あの森田健太郎さん独身証書、あ、独身、はい、卒業、独身卒業証書授与式と銘、はいはい、打ったブービーを作らせていただき、うん、最後に実際に独身卒業証書をお渡しするというですね、
はい、
形で、
ね、渡していただいて、はい、もう渡す担当の、はい、方はですね、はい、今日俺は大役が残ってるから、
あ、そうそうそう、
3杯飲むところを2杯して
たっていう、あの、これ来る前の話ですか
ね。そうです、来る前の話ですかね。始まる前の話です、
はい、でもあの終始あの、うん、その方はですね、あの元気にされて、はいはい、あの大役を果たしていただいて、はい、ありがとうございますというところで、こちら、まあ、あの感動的な、まあ、マリゾンのいいところは、うん、あのカーテンがバーって開いたら、ね、あのバックにがですね、あの、うん、博多湾が一望できるという形なんですけど、うん、まあ、残念ながらちょっとずつ天気が悪くなってくる中で、
もともと雨予報でしたから、
そうですね、そうなんですよ、だから台車はあの外でやるときとか全部持ちこたえましたもんね。そうそうそう、うん、でそれで一望できて、後ろにあのジェットホイールが通るの見えたりとかですね、はいはいはい、そんな感じで、まあ、息のもう感じながらですね、うん、そういう式になって、森健さんの挨拶、あのここら辺はあのそのまま流してやろうかと思った音声を抽出してですね、流してやろうかともちょっと思ったんですけど、まあ、あの許可は取ってないので、はい、そこはやめとこうかなとですね。でそれで、
まあ息の人は結構いらっしゃいましたね。
そうですね、息50何名ですね、うん、さあそして、二次会がどうしても日曜日の披露宴自体はあの3時半スタートで、終わったのが6時ぐらい、6時半ぐらいでしたかね、だったというところもありましたので、でそのままシャトルバスが出て天神まで行って、そこからあのベイサイドへっていう形だったので、ほとんどの方が8時35分のフェリーにあのちょうど間に合うぐらいの時間で着きましたので、そこにあの30人以上いましたかね、関係者がですね。はい、そうなるともうあのやることは一つということで、
海に波に酔うか酒に酔うか
の、ね、そうですね、はい、あの最後ら辺はですね、あのこんな感じ、
デロンデロン目が座ってます
よね。そうですね、あのそもそもまずおかしいのがですね、あのここいろんな酒がここにあるという。
あのそうね、今売ってないもんね。
そうです。あの、ここで、あの、某ブティックさんが持たれてるのは、これ、ワインボトルなんですけども、あの、某、あの、林業さんのがですね、あの、ワインボ、ワインをあの、2本ぐらいまず、
持ってきた。
そう、ボトルで買って、あの、ファインまで買ってきたって言って。
なるほど。
で、某この焼酎会社の社長さんはですね、あの、ストックの、あの、焼酎を取り出してきたりとかですね。
それ、営業に持ってく
るかどうか分かんなかったんですけども、ということで、ね、もう、で、あの、つまみも豊富に揃ってまして、2時間半も延々と飲み続けた感じで、はい、
あ
の、なかなかの2次会を、で、最終的にはこんな感じで、ちょっとしたアウトレイジみたいな感じで。
本当ね。
はい。
いやいやいや、楽しい、はい、あの、はい、結婚式でしたね。
そうですね、こんな感じで1日が過ぎていった、
う
ん、
うちはあの家族で、はい、あの、はい、呼ばれましたので、はい、家族全員で言いました。
なかなか親戚以外で家族全員呼ばれるってなかなかないですよね。
ないよね、はい、うん、ないと思います。
最初だからあのそのムービー作るためにあの息からのメンバー表を見させてもらった時に、はいはい、あのそこだけあの福山あれと思って見直したら、あ、なるほどファミリーかと思って、
いや、はい、もう息子も娘も呼んでいただいて、はい、すみません、はい、ありがとうございます。まあ、ちっちゃい頃からね、
そうですね、
ずっとあの、はい、よく森健さんうちに泊まってましたので、はい、
でもあの福山先生からメッセージも、はいはい、あのいつでも泊まっていいよと、はい、メッセージもいただいてですね、はい、はい、そんな感じで、なんかどっかですね音声をあの拾い出して、うん、あのこのポッドキャストにくっつけようかななんてことも思ったんですけども、うんうんうん、まあ、なかなかそこら辺はあの難しいところもありますので、はいはい、まあ、そこは控えさせていただこうと思いますけど、うん、まあ、
まあ、
と
に
か
くいい結婚式でした。
そうですね、本当に、うん、あの和気あいあいという
ね、
和気あいあい、まあ、ちょっと途中あの小休止がだいぶあの寝てる方がいらっしゃいましたけど
, 笑いの絶えない結婚式
そうでしたね、はい、あの本当にいい披露宴だったということだけを、うん、はい、お伝えしてということで、オープニングなんですけども、うん、あとですね、うん、オープニングトークのネタとしてはですね、うん、何かあったかな、あ、今週の、あの、そうですね、あの、J リーグ祖母、はい、もう、福山先生が、もう、もう欲しがってらっしゃいますので、まあ、あの、披露宴の前の日、実はですね、あの、J1 にトリニータが上がってですね、はい、絶対に行きたいところっていうのが一箇所あったんですよ。
はいはいはいはい、
っていうのが、僕は本当に、あの、行ったことない、うん、北海道行ったことないんですよ。北海道に行きたいなと思って、
はいはいはい、
コンサドーレ札幌の試合、はい、アウェーの試合は絶対行こうと、もう J1 に上がった瞬間から決めてたんですよ。うん、なんと、森健さんの披露宴と被るという。
そうだな。
そうなんです。だからもう日程が決まった瞬間に、あ、ここかと思って、うん、もうその時点で披露宴の日にち知ってたので、それで行けないというですね、はいはい、あのだからあのもう1年コンサドーレもトリニダも残っていただいて、うん、ういう
ね、は
い、
うん、また次回来年ってことですね、
はい、ちなみに試合の方はですね、はいはい、あの大分トリニダが2点先制し、はい、1点返されたものの2対1で、はいはい、勝ちまして、で今週のといったらですね、うん、あの第7節があのこれ収録してる金曜日なので、はいはいはい、日曜日に、はい、あの仙台とですね、はいはい、行われますので、これもおそらく勝ってるものかと、はいはい、
そうね、流れる時はもう決まって
ますので、はい、はい、という感じで、J リーグ速報も終えましたので、うん、オープニングの方じゃこの辺で終わりたいと思います。
生き島ポッドキャスト、
生き島ニュース。
このコーナーは生き新聞、生き新報のニュースと生き島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
はい、それでは生き島ニュースいきたいと思います、うんうん、まず最初はですね、生き新聞さん4月12日付、はいはい、金曜日付の、第一面ですね、生きっ子留学で小中学生10人、ね、去年はまだ5、6人ぐらいでしたかね、はいはい、
うん、増えたんですよね。いや、ずっと何ヶ月か前に、はい、あの市役所の友達からなんかホストファミリーしてくれないみたいな、
は
い、
ああなるほどなるほど、
連絡があったんですけど、はい、まあちょうち外国人
のロータリーの方ですね、
うん、はい、預かる予定なんで、はい、ごめんみたいな話になったんですけど、はいはいはい、ここはね、ここもやっぱ何ヶ月かやってらっしゃいますもん
ね。そうですね、で
探しましたね。
あのこれ始まったのは去年からですよね。そうです
ね。あ、書いてますね。ボブさんとこにもね。
そうですね。昨年9月からスタートした生きっ子留学の2期生ですね、うん、は今回10人、男の子3人、ね、女の子7人、1期生の5人から倍増したということで15人ですね。これ合計ですね。で、ちょっと名前は言っていいのかどうか分かんないので、まあ新聞載ってるからいいのかもしれないですけど、うんうん、あの1人の子はあのワシントン州、アメリカですね。ワシントン州の中学からだったりとかですね。親子留学で、足部中学2年に編入したと。
それはどういうこと？
どうなんでしょうね。ここ書いてますね。この経歴をいいの、父、レニー・ノリスさんが、はいはい、アメリカ人、母さとみさんが日本人で、はい、生まれた時からアメリカで生活していたが、はい、ノリスさんの救命救急士の仕事が今年6月で定年を迎えることから、定年後は妻の祖国である日本で子供を中心に家族揃ってゆったりと過ごしたいと、昨年8月に市教育委員会が実施した体験入学を経験、1週間を過ごした息を両親信也さんともにすっかり気に入ったことで移住を決意したと。これ素晴らしいですね。
これすごいね。
その前に教えていただきたいのが、まずこの市8月に市教育委員会が実施した体験入学を経験のここにどう引っかかってくれたのかというところで、あのさっきの話だとあのお母さんが祖国が日本人ということですけど、うん、別に壱岐出身というわけではおそらくないですよね。
それはすごいな、
はい、
でもじゃあ生まれた時からこの子はアメリカでしょ、
はい、アメリカ、そうだから日本語がそこですよね。だからお母さんから教わっているしか可能性はないですよ ね、 ね、はい。で、この、あ、でも、この話を、これ通訳じゃなければ、あの、日本語喋るのかなと思うんですけど、あの、体験留学の時に、足部中の同級生たち、うん、みんながいろいろと助けてくれた。
同級生？
はい。
あ、じゃあ関係ある？
いや、だからさっきの、あの、この体験入学。
あ、体験入学の時じゃない
ですかね。ああ、なるほど。で、それで、優しい人ばかりで本当に楽しい一週間だった、うん、日本で住むならば足部中に通いたいと思った、今回半年目に学校に行ったらみんなが私のことを覚えていてくれたと、息をすっかり気に入ったと、はい、いうことで、本当にさっきのこの体験入学なんで引っかかってです ね、 すね、来てくれたかがすごく、
今度今中学生になったってことよね、
はい、
トリートもワシントン州、
ね、ああそうですか、ああ すごいじゃあちょうどいいですね、うん、はい。あ、ごめんなさい、僕ですね、さっきあの、深夜さんって呼んでたけど、これ、マヤさん。
マヤさん
です。あの、よく見たら、今写真を見たら、女の女性ですね。
はいはいはい。
なので、多分、マヤさんじゃない。でも、まあ、今時の子供、名前、呼び方分かんないですからですね。あの、分かんないですけど、まあ、女性の方みたいですね。はいはい。で、まあ、確かに、あの、この中で、留学生を探せって言ったら、なんとなく、
あ、本当だ。ね。
あの、多分、この方だと。
ハーフの方でいらっしゃいますね。ハーフの方
ですね。はい。で、あとは、まあ、大村市から来た子だったりとかですね。この子は、あの、親元を離れてきたりとかですね。いろんな、うん、ね、あの、ことが、ね、はい。 いきっこ留学。だからまあ最初ですね、その5人が、ある程度うまくいったというか、なんというかっていうところがあるんでしょうから、うんうん、まあ今回倍増したと。うん、はい。そして、留学生といったら元祖ですけども、はいはいはい、平成15年度からスタートした、いき高校離島留学にも、うん、長崎県本土を含めて、1都6県、うん、1都というか、もう東京からが間違いなくいるわけですね。うんうん、6県から留学生が集まったと。うん、で、東京小金井市から来た、菅野さん、菅野さんですかね、うん。自分をステップアップさせたいと思い、国内留学を考えた。ね、他にも候補があったが、昨年8月の体験入学、この体験入学よっぽど良かったんですかね。
う
ん、
体験入学に、来ていただくっていうのが、まず第一目標、
ねは
い
は
い。
そう、第一目標ですね、うん。で、この、で、まあ、この体験入学は実を言うと1000人ぐらい来て、その中の5人とかだったらちょっと問題かもしれないですけど、そんなに当然いっぱいは来てないでしょうから、ねはい、なんか結構な確率で、この体験入学で気に入ってくださったって方が、うん、こちら、息の自然と市民の温かさがすっかり気に入って、息校に決めましたと。うん、一人っ子なので親は最初は戸惑っていたが、私の本気度を理解して応援してくれるようになった。息では多くの住民と交流し、うん視野を広げていきたい、うん、中国を勉強して中国にも留学してみたい、うん、部活は中学で経験あるバスケットをやりたいと心を躍らせていたということで、うん、すごいですね。
やっぱ自然は魅力なんでしょうね、はい、いや、留学生を、はい、預かったりとかしてるじゃないですか、はい、そこのゴールデンウィークに、はい、なんか向こうの行き以外の留学生も来たいとか
言
って、
はいはい、
で1週間ぐらい泊まらせてくれって言われて、はい、どうすんのみんなって言ったら、はい、その1日2日だったら観光回ったりとかできるじゃないですか、はいそうですね、どうすんのって、はい、何をするのって、はい、ザトリとかいや雪にはいっぱい自然があるじゃないかって我々が気づいてない魅力がいっぱいあるのかもですね。
いや、でも、今ので思い出したんですけど、以前、セブンデイズマップっていうのですね。
はいはいはい。ありましたね。
そう、やって、あれの、僕5日目と6日目を、うん、担当してくれって言われて、言ってたんですけど、
一番なんとなく難しいところじゃないですか。
で、1、2、3、4が何が上がってるかって聞いたら、うん、やばい、もうないと。うん、だから僕が、あの時挙げたのは何だったかな。異臭豆腐を、朝から帰りに行こうとか、あとは、三島に行ってみようとか、
ね、で、なんか。さっき三島行ってきました。
あ、そうですか。
ロボ駐車で。
お仕事、なるほど、なるほど、っていうような感じですね。なかなか、頑張ってひねり出したところはあったんですけど、でも子供目線で見たらですね、うん、もっともっと、今おっしゃったような。そうそう、
多分ね、はい、目線を変えれば出てくるんでしょうね。
そうですね。うんということで、行きっこ留学生と、行きっこ離島留学生で、うん、合計何人来たんですか？さっき、行きっこ留学生10人ですもんね。うん、離島留学生が10人、だから22人ですね。うん、で、これ見たところ、行きっこ留学生は、親子留学っていうのもさっきの名倉さん以外にも2組ですね。
うん、そうなん
あるみたいな。あ、これでも、この子たちは、兄弟かな、うん。ってなると、だから、まあ、22名以上ですね。うん、行き市に来ていただいてるということですので、行きで素敵な思い出を作って、ね、なんなら移住、ですね、もう移住してもらって、そういう形でなってくれたらいいかなということで、
う
ん、まあ、特別扱いじゃなくてですね、はいはい、みんなで仲良くですね、楽しんでもらえたらいいかなとですね、はい、思いますと、今ちょっといいこと言ったなと思いながら、はい、次のニュースに行きたいと思います。うん、次のニュースはですね、うん、こちら。うん、令和ですね、うん。言語が発表されて、
今、
一番は太宰府がですね、はいはいはい、なんかすごくフィーチャーされてるような感じなんですけども。
今、なんか、知り合いの人が、はい、思ったほど人来てないみたいな、はい、投稿が出てましたけど。
知り合いの人ってあの方じゃなくて。
いや、違います。
で、それですね、僕、この前、これ、すごいビンゴだったんですけども、はいはい、ちょっと何日か前にですね、うん、石田にちょっと空港の方に用があって、はい、空港の方に行ってるときに、はいあ、そういえば、ここ、万葉公園があるなと思って、うんうんうんうん、ここもなんか、言われがあって、だったとしたら、うんうん、なんかこの令和ブームに乗っかれないかななんてことを考えてたら、うんうん、その次の日ぐらいにですね、うん、長崎新聞さんにこんな記事が載ってました。はいはい、万葉公園、にわかに脚光、うん、令和発表後、壱岐石田ということで書いてまして、うんうん、新元号令和が発表されて以降、転居となった万葉集にちなみ、うん、長崎県壱岐市石田町の万葉公園の注目度が高まっていると、うん、初めて聞きました。
本当、
ま。でもさっきの、僕みたいに、万葉公園あるなって、これも注目が高まってるっていうですね、ことですもんね、うん。はい。で、同公園は1969年10月、明治100年を記念して、石田町が整備したと、うん、736年、白木への施設団、県白木市。 の一員だった、これですね、疫学検定の時に出たんですけども、あの、
これ読めない人多い
んだ
よね。
はい。雪の村のジャカマロさんですね。うん、はい。が、白木へ向かう途中、道庁の陰通寺、陰道寺ですね。陰道寺地区で病死されたと、うん。町内に葬られたとされる。うん、で、万葉集には雪の村のジャカマロさんの死をのしのんだ歌、うん、石田の二、うん、宿りする君、家事、あの、家人のかですかね。五七五で言うとですね、うん、家人の、いずらと我を問わばいかに言わむ、あ、なんか字余りだ。ですね。これもう、あの、どう考えても文字数はこれですもんね。うん、があると、
ね。ありますもんね。
はい、という、公演には、歌の日ですね。うん、が建立され、万葉公演と名付けられていると。現在は市が管理し、10月に開演50年を迎えるということで。う
ん
う
ん、桜綺麗ですもんね、
ここ。そうらしいですね。うん、ちょっと、実は僕ですね、あの、うん、横浜道は通ったことが、万葉公演自体入ったことすらないんですよね。
じゃあ今度ぜひ。
ぜひですね、ちょっと。
駐車場もあります、
はい。はい。ちょっと5月1日はじゃあここで、藤の花でもあったら最高なんですけどね。で、公園は今月花見客で賑わっていたと。うん、で、妻と友人夫婦の4人で訪れた、同志芦部町の堀口さんは、うん、万葉集が拠点と聞いて、令和に馴染みが湧いたと、話、一緒に来ていた道庁の近藤さんは、うん、令和の響きがいいと、うん、4人で日帰りの太宰府参りに行きたいと心を弾ませたと、家族と遊びに来た田川小学校の中尾さんは、うん、桜もたくさん咲いて綺麗な場所、令和は言いにくいなと思ったと、ね、素直に。
ね、
はい、ここら辺、深山先生と、う
ん、
はい。
言いにくいもんね。ちょっと言いにくいよね。
はい、こう、新聞にですね、このあの、お祝いムードの中でやっぱりインタビューされたら、うん、あ、令和いい人口ですねっていうところですけど、ね、あのやっぱりここは素直なはい、はい、言いにくいなとですね。
まあね、万葉集、はい、ね、学校でぐらいしかあんまり読まないから、
そうですね、
ここは改めて読んでもいいのかなと思いますよね。なんかすごい売れてるんでしょ。
おそらくあの漫画でわかる万葉集的なものが、あの今本屋とか行ったらいっぱいあるんだろうなとかですね、思ったり、
万葉集のコーナーとかできてそうですね。
そうですね、うん、はい、というところで、次のニュースに行こうと思うんですけども、うん、今回ですね、実を言うと、はい、毎日綺麗というですね、うん、モデルさんのですね、うん、サイトだったりとか、
また綺麗だな。
はい。あとですね、うん、こちら、40代、50代の美と健康を応援するウェブマガジン、はい、アワーエイジ、うん。あとはですね、こちらですね、人気 YouTuber の方だったりとかですね、うん、なんと息を紹介してくれてる方がですね、なんと同じ日、4月11日にですね、ポンポンポンと3つ記事が上がってたので、これを紹介したいなと思ったんですけども、うんうんうん、これはちょっとまあいつでも紹介できるので、
森健さんのせいで時間が
そうです、あのなくなりましたので、あのちょっとこっちの方を紹介して、これはちょっと急いで紹介しなきゃいけないので、うん、観光経済新聞、うん、長崎県の壱岐市観光連盟、4月30日出発、1泊2日、壱岐の島神社巡り開園記念ツアーを発売と、
4月30日出発、
ね、はい、そうなんです、もうキンキンなんですよね、これがですね、はいはい、で、ちょっと先にあのこういうの調べといてですね、後から見たらあの申し込みが終わってたの。ああ、前あったので、まだですね、今、これ、4月の12日夕方現在ではですね、あの、これ、こちらをクリックってボタンがあるので、はい、まだ申し込みが。
じゃ、新元号を壱岐で迎えるって
ことですね。そんな感じですね。はい、ということで、この壱岐の島神社巡り半日バスツアーの、あの、内容ですね、うん、まずオリジナル御朱印帳がもらえますよ。あの、去年紹介したやつだと思いますね。はい、で、A コース。うん、4月29日か5月3日。で、B コースは4月30日か、5月4日のいずれかという形になります。で、それで、そうですかね。で、それで A コースは郷の浦を、から、小島神、郷の浦発、こう、22時45分発だから、多分12時15分、25分にフェリーがついて、そこからって形なんでしょうね。うん、で、小島神社、うん、月読神社、うん、国方主神社、白須八幡神社、で、天心市場で買い物をして、郷の浦港に4時半について帰っていくという、日帰りツアー。これは4月29、4月30だったら、開園は迎えれない、
まあ、そういうことですよね。
で、あ、これは、ちょっと待ってくださいね。いずれも、半日バスツアーですね。
バスツアーの募集です、
ね。泊まりはできないわけですね。ってことは。
泊まりは自分で用意し
なさいってことでしょ。なるほど、なるほど。じゃあ、開園時期に、あの、うん、っていうような感じ。だから、開園を域で迎えれるわけではないわけですね。なるほど、なるほど。という、観光連盟のですね、あの、やつなんですけど、これは、詳しくはですね、ちょっとリンクを貼って、はい。壱岐島フェイスブックページを確認していただいたら見れるようにしとこうと思いますので、うんうん、っていうのも、もう今、時間を見たらですね、うん、森健さんのせいで時間がなくなってきたので、はい。気づきましたね。まあ、4月30日出発、あ、でも、一泊二日って書いてるんですけどね。 本当ね。なんか、まあ、そこら辺、あの、リンク先を皆さん、ご参照くださいということで、開言を息で迎えてみましょうということで、うん、はい、今週のニュース終わりたいと思います。
生き島ポッドキャスト。
この番組は、生き島フェイスブックページの管理集団、IKIs11 の制作、配信にてお送りいたしました。生き島フェイスブックページに興味のある方は、フェイスブック上で、生き島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。Facebook をされていない方でも、Google などの検索サイトにて、生き島と検索していただくと、生き島 Facebook という検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスし、ブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。